皆さんご機嫌いかがでしょうか。ラクラクファイブ遠藤ひとしです。このラクラクファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人ブライトミッション理事でいらっしゃいます松永信也さんにお越しいただきました。松永さん、よろしくお願いします。
こちらこそお願いします。
さあ松永さん、この NPO 法人、まずこのブライトミッションってこれはどういった団体なんでしょうか。
はい、僕自身はですね、目が見えないんですけれども、見えない人、見える人、見えにくい人、みんなが一緒に集って輝けばいいなと、そういう感じで作った団体です。
目が見えない人と目が見える人をこう結ぶところっていうイメージで。
そうですね。
さあ、そんな中でこの松永さんは、目が見えないですか。
はい。
この、失明 をずっとされているのか、それとも途中からこの失明するってことになったのか、これどちらなんですか。
僕は55歳なんですけれども、40歳の時に見えなくなりました。
何かね、僕の勝手なイメージでいくと、こう生まれた時からずっと見えない人が多いのかなとか、そういったイメージもあるんですけども。
はい、社会はそんな風に感じていらっしゃいますが、実際現実、今の日本では中途で見えなくなるっていう人たちの方が圧倒的に多いと思います。
あ、そうなんですか。
はい。
この失明するという、こう僕たちはついついよくイメージとしては湧かないんですが、目の前がもう真っ暗になるっていうイメージがあるんですけども、これは現実としてどうなんですか。
はい、僕の場合はですね、全部グレーっていうんですか、
灰色で、
はい、そういう感じですね。で、同じ見えない仲間に何人か聞いたことがあるんですけれども、大体そんな感じだっておっしゃってる人が多いですね。
このグレーでも白い明るいグレーなのか、それとも暗いグレーなのか、これどちらなんですか。
どっちかというとやっぱりダークグレーですね。
はい。これでは太陽が上がってくるとか太陽が沈んだっていう、そういったところは分かるんですか。
僕の場合は分からないですね。光が分からないので。はい。
この先ほど途中からこう失明をされていくっていう、これはこれ時系列的にいくとどういった感じでこう失明の段階進んでいったんですか。
子供の頃に目が悪いよっていうことは聞いてたんですね。でその病気っていうのは進行する病気で、特に成長期が進む、で成長期に失明しちゃう人もたまにはいらっしゃるっていうのは聞いていました。でも僕は成長期超えてもどうもなかったし、僕は大丈夫だなと思ってたんですけれども、35歳ぐらいから目の前に霧がかかってきた状態、
はいはい、
そして目をこすっても目薬をさしてもその霧がどんどんどんどん濃くなっていくような感じ、そして最後はもうそれが全部を覆っちゃったっていう感じですね。
最初は言い方がちょっとどうかわからないんですけども、はい、なんか埃があるっていう感じのイメージなんですか、その霧がかかってくるっていうのは。
そうですね、いわゆる霧の中を自分が歩いてるみたいな感じですね、白っぽい。それがどんどんその霧が濃くなっていくっていうような、僕はそういう感じでしたね。
それでお医者さんへ行って、そして診断されるわけですよね。
はい。
で、あとどれぐらいっていうのは言われるんですか。
大体ね、もう僕は聞きましたからどれぐらいですけど、なかなかお医者さんも数字をおっしゃりにくそうだったんですけれども、こちらからあと 1,2 年ぐらいなんですかねとか、そういう聞き方をしながら、そうかもしれませんねという答えを得ましたね。
その時っていかがでしたか。
もう僕はその時ちょうど37歳になってたんですけれども、やはりもう口ではねちゃんとやり取りをしてるんですけれども、ストーンと落ちていく感じっていうのか、まさかまさかって、そういう感じでしたね。
その37歳っていうこの年齢としては、仕事はもうすごく今一番油に乗っている状態だと思うんですが、
はい、
そういった時仕事ももちろんされてましたよね。
してました。はい。
やはり影響を受けますよね。
その何よりもね、その仕事ができなくなるっていうのはとっても辛かったですね。
その実際にその後失明をされて、
はい、
その後の生活というのはどういった 風になったんですか。
う
ん、
最初はですね、やっぱりそのもう外に出れない、うん、もちろん仕事も辞めましたし、もう今までできていたことがどんどんできない自分と向かい合うわけなんですね。うん、そしたらやっぱり下を向くし、くよくよするし、でもね、人間って不思議なもので、だんだんそれに慣れていきますね。
そうなんです
か。はい。そしてたまたま京都には京都ライトハウスって言って、そういう人たちにこの歩く訓練とか、展示を教えるとか、あるいは見えなくてもパソコンを使うとか、それは音声ソフトを入れてなんですけれども、そういう訓練をしてくれるところがあるので、そこに行くようになりましたね。
千本北王子の交差点の南側にあるところですよね。
そうです、はい、あそこです。
そういった施設ってのは京都の他にも全国的にあるものなんですか。
やっぱりあれだけちゃんとしたのは全国にいくつかしかないです。
あ、そうなんですか。はい、もう一度ライトハウスのこのされてる事業、もう一度ご案内できますか。
はい、もういっぱいいろんなことをやってるんですけど、僕たちみたいに人生の途中で見えなくなった人に歩く練習とか、はい、それから展示の練習とか、音声を使ったパソコンの使い方の練習とか、そういうことをやったり、もうちっちゃい時から見えない子どもたちやそのお母さんのための、保育とか相談を行うところがあったり、はい、仕事の練習をするところがあったり、あと目が不自由な人のための老人ホームがあったり、そういうことを総合的にやってますね。
かなりこの、京都としてはもう先進的なこの充実した施設なんですね。
はい、だからね、例えば日本で最初に盲学校ができたのも京都なんですよ。
そうなんですか。
はい、それから京都ライトハウスがある、そして京都っていうのは5番の目で町の人がすごく地図を操りますよね、はい、普通に。だから見えない僕たちが迷子になった時にとっても分かりやすい説明をしてくださいますね。それから多分昔から歴史があるだけに、いろんな人たちがこの町に出入りしてたんだと思います。だから目が不自由な人に声をかけてくださる人がとっても多いですね。
なるほど。そういった京都のこの文化の上にこの失明されている方でも十分に安心できる町なんですね。
まだまだ100点とまでは言えませんけれども、よく他府県から来られた視覚障害の方がですね、京都に来たら本当にいろんな人が声をかけてくださる、いい町だねっていうのはよくおっしゃいますね。
確かにね、このライトハウスがある千本北王子の交差点も、歩行者と分離、車と分離しましたよね、いち早く。
はい、そうですね。
そして歩行者、その視覚障害の方でも十分安心して歩けるような交差点作りも導入されましたし、
はい、
そういったところでこの京都ではいろいろなこの福祉の面でも充実してるんですね。
そうですね。
やはりこう出歩いている方も実際に多いんですか。
これもしっかりとしたその数の調査を行ったわけではないんですけれども、だいたい僕日本中に目の不自由な お友達いますから、状況を聞いとけばきっと京都が一番白い杖の人が歩いてる街ですね。
でもやっぱりそういった京都の土地のものなんですか、多いっていうのは。
だから歩くためには歩きやすさが必要ですよね。歩きやすさというのは、例えば街が道が整備されてるかとか、それからおっしゃった音響信号があるかとか、展示ブロックがあるかとか、そして一番大きなのはサポートしてくださる市民の方がいらっしゃるかどうかなんですね。その一番最後のサポートの声をかける市民の方がどれぐらいいらっしゃるかっていうのが一番大きな歩きやすさにつながってきますね。
なんか京都市民としていいことですね。
そうですね。僕は誇るべきことだと思います。
ですよね。はい、さあ、そんな、松永さんが、携わっていらっしゃいますこのブライトミッション、その中でこの視覚障害者の方とそうでない方、この目が見えない方と見える方のそのつなげられる場を今度作られたんですよね。
はい、
それが、7月にオープンした寺町丸太町下がるところにカフェが オープンされた、はい、これはどういった思いでオープンされたんですか。
本当に京都はどんどん出やすい街になってきて、僕たちも社会参加が少しずつですができるようになってきました。でもまだまだ僕たちが自由に働けるかといったら、それはまだ達成されてないんですね、
うん、
やっぱり社会はまず目が見えなかったらちょっと仕事は無理なんじゃないとか、やっぱりそこから出発しちゃうので、でも仕事をしたいなとか、いや少しぐらいはできるよとか、工夫をしたらできるよとか思っていらっしゃる人たちはたくさんいるんですね、
うん、
でそういう見えない人、見える人、見えにくい人が協力してやったら、例えばカフェができるんじゃないかなと思って実験的に今やってるとこです。
はい、
はい、
そのお店の名前は
さわさわと言います。
ひらがなでさわさわ、これどういった意味、はい、どういった意味なんですか。
これねアフリカの言葉なんですけれども、あ大丈夫大丈夫っていう意味です。
あついつい日本語でなんかさわさわって何かの、はい、そよぐ風のイメージがあったんですが、はいはい、これはスワヒリ語で大丈夫大丈夫。
そうですね、
はい、まあ目が見えてても見えなくても大丈夫大丈夫と。
そうです。
そう、はい、これ実際に7月にオープンしてからこのお店の中の雰囲気っていかがですか。
うん、ちょうど下御陵神社の向かい側ぐらいにあるんですけれども、いい風が来ていい空間で、少しずつですけれども来られる方、それはもちろん目が不自由な方もお客さんとして来られますし、歩いてる方も来られますし、それからそういう人たちとちょっと話してみたいなっていう方も来られますし、
うん、
いろんな方が来られますね。
なるほど。そしてこれが9月の26日の、京都新聞の夕刊で、掲載されたものなんですが、お店の中の雰囲気としてはこれ町屋を改築したお店ですかね。
そうです。だから町屋カフェさわさわと僕たちは呼んでます。
うん。そして店内もかなりこの明るい感じがしてまして、うん、そして広さとしては何人ぐらいの方が来られるスペースですかね。
まあ、いくつ町屋ですからね、1階部分とか2階部分とかいろいろあるんですけれども、普通に1階にお客様が来られる場所だけでも20人ぐらいは入れますね。
まあ、その中でこうくつろいだ空間で実際にこの視覚障害の方が働いていらっしゃると、まあいろいろなところでちょっと時間かかるところもあると思うんですが、そこでこのスタッフの方とお話しするっていうのも一つのきっかけですよね。
そうですね。実は目が不自由なこととかいうことがただ辛いこと、悲しいこと、苦しいことではなくて、のんびり行くことも人生の楽しみの一つですよっていうのをみんながそこで感じられたらいいかなと思っています。
はい、こちら寺町丸田町下がったところ下御陵神社の寺町通りを挟んで西側にあります NPO 法人ブライトミッション町屋カフェさわさわ、午前11時30分からお昼の3時30分まで営業時間となっています。では一言最後お願いします。
どうぞ皆さん立ち寄って僕たちと声をかけてみてください。よろしくお願いいたします。
はい、今日は NPO 法人ブライトミッション理事でいらっしゃいます松永信也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
町屋カフェさわさわは、寺町丸田町下がったところにありますので、ぜひ皆さんお越しください。